スマートニュース特集のコーナーです。今朝は自由民主党衆議院議員で党の筆頭副幹事長の西村明宏さんにお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西村さん2回目のご出演なんですけれども、前回来てくださったのが官房副長官の時ですかね。
確かそうだったと思いますね。
そうすると令和元年ぐらいから
ぐらいですかね。
ですかね。ね、
だからお久しぶりです。
お久しぶりでございます。まあ、とは言っても今令和4年ですからに、まあ、2、3年経っているわけですけれども、初めてのリスナーの方にちょっとご紹介しますと、西村明宏さんは、昭和35年生まれ、
はい、
九州のご出身なんですが、はい、選挙区は宮城でいらっしゃいますね、はい、そして宮城3区で当選回数6回、
はい、
そうですね、2003年が初当選、2003年の11月9日が多分初めてなので、だからもうかれこれ20年近く。
そうですね、あっという間ですね。
あっという間ですか、ね。内閣官房副長官や国土交通副大臣は2期、内閣府の副大臣、復興副大臣、いろいろな周り歴任されてますけども、現在は党の筆頭副幹事長、
はい、
党の筆頭副幹事長というのはどういうお仕事なんでしょうか。
まあ、総裁幹事長をさ、はい、補佐して、はい、まあ、党内全体 の、 調整役みたいな話です、ね、だから、今週末に自民党の党大会ありますけれども、はい、そういった党大会の実行委員長とか、
はい、あ、じゃあ結構党大会の直前でお忙しい中、
はい、
ありがとうございますそうですか。まあ、そんな西村さんですが、最近ご自身の政策として取り組まれていることなんてのはあるんですか。
まあ、今メインの仕事は今お話したような党の筆頭副幹事長としての仕事ですけれども、政策面としてはですね、岸田総理が提唱している新しい資本主義の実行本部や、あと子ども家庭庁に関連した子ども基本法を取りまとめている子ども若者輝く未来創造本部というのがあるんですが、そういったところ、またカーボンニュートラルに関連した総合エネルギー戦略調査会、
はい、
でコロナに大きな影響を受けている観光立国調査会、はい、航空政策特別委員会、
はい、
また地方の活性化を進めている地方創生実行統合本部、
はい、
また防災減災を進めている、国土強靭化推進本部、こういったものがあるんですが、はい、こういったところの委員長や幹事長として、まあ、そういった政策に取り組んでいるところです。
もう新しい資本主義から防災まで、もうとにかくいろんな、じゃ多岐にわたって見ていらっしゃるんですね。いやいや、そんなことないと思いますけれども、まあ、現在世界がもうとにかくロシアのウクライナ侵攻である意味一色の部分もあるんですけれども、今回のロシアのウクライナ侵攻っていうのは、まあ、どのように分析されますか。
そうですよね、ロシアによるウクライナの侵略は、はい、力による一方的な現状変更の試みであります、
うん、そうですよね。
だから欧州のみならずアジアを含む、うん、国際秩序の根幹を揺るがすような行為だと思います、うんうん、はい、明白な国際法違反の暴挙でもあり、うん、決して許すことはできません、
うん、
東アジアの安全保障環境が急速に厳しさを増している中で、うん、はい、我が国の今後の外交、はい、安全保障の観点からも看過できるものではないと思います、
うん、
我が国は国際社会と緊密に連携して、うん、軍の即時撤収、
はい、
国際法の遵守を求めて毅然として行動していかなければならないと考えています、
うんうん、ただね、なかなか本当に第二次世界大戦後の国際的な枠組みというか秩序があって、まあ、それは保たれていたわけですけれども、まあ、今回のロシアの侵攻によって、まあ、その地図そのものを書き換えようとしている状態ですよね、まあ、それについて日本はやはり、まあ、強烈な抗議というか非難だと思うんですけれども、こう日本とロシアって、まあ、すぐロシアは近くにあるじゃないですか、ある意味隣の国の一つですよね。で、平和条約結ぼうとしていろんなことをやっていたけれども、結局まあそこは至ってないわけですし、今後にもすごく影響出てきますよね。
そうですね、今申し上げたように、我が国の日本にとっての今後の外交安全保障、こういった点から本当に見過ごすことができない状況だと思っています。
そ
うです
よね、そしてまた出口が見えないところが今回のこの何とも言えないところなんでしょうかね。
そうですね、
うん、 ね。あのプーチン大統領なんだかもうちょっと精神的にも不安定じゃないかという話もありますけれども、そんな噂は永田町では出てるんですか？
そうですね、いろんな報道等々でそういうのは流れてますけれども、どうなんでしょう。私もプーチン大統領に何回もお会いしたことありますけど、
そうなんですか。どんな印象ですか？
非常に、以前お会いした時は冷静な、冷徹な、理論頭脳を持った方のような印象を受けてました。
そうですか。で、でもある意味合理的に物事を処理する能力が長けているとみんな思っていたわけでしょうね、
はい、
でも今回とてもそういう行動には思えない。
そうですね、先ほど岩田さんがおっしゃったように第二次大戦後の、この国際秩序を維持していける、人だと思っていただけにですね、非常に衝撃大きいと思います。これは日本だけじゃなく世界中でも大きな衝撃走ってると思います。
そうですよね。なんか北方領土の、ね、返還なんていう話もちょっと安倍政権時代にはあって、でもこれ今回の行動を見るとないでしょうね。
私もその北方領土の交渉、等々でモスクワに行ったり、
で
プーチン大統領が日本に来られた時も、そういった話、
二島返還とかね、ありましたよね。
いろいろ中身ありましたけど、基本的に領土問題を解決して平和条約を締結するという基本的スタンスの中で、交渉してきて、非常に安倍総理も、またその前の森総理も含めてですね、非常に、足場を少しずつ固めて交渉してきただけに、今回の状況というのは非常に残念だなと思ってます。
本当にそうですよね。で今回なんかは核兵器の使用までちょっとちらつかせてますよね。
そうですね、核兵器による威嚇もそして使用というものも許されるものではないです。我が国は唯一の被爆国でもありますので、核兵器の使用に対しましては先頭に立って反対の声を上げていくべきだというふうに考えます。
しかもね、今岸田さんが、総理大臣なわけですけど、岸田さんご自身が広島のご出身なので、特にその点についてはこう厳しく言ってもいい立場にあるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、
ウクライナはとにかく民間人の犠牲もたくさん今出てきていて、そして人道回廊で、こう一応避難をしていると言われていますけれども、さっき時事の、ロシアに昔いらしたことのある平山さんという方にお話を伺ってたら、この結局人道回廊の後が怖いんだと、その後にもかなりの厳しい攻撃を仕掛けてくる可能性もあるという、そんな話もなさってましたけれども、どう思われます、それは。
そうですね、やっぱり国際的に民間人を巻き添えにするということに対する非難は強いわけですから、民間人を退避させた後攻撃が激しくなるという、そういう見立てをされた方がいらっしゃるというのであれば、それは結構成功を得ている話ではないのかなと思います。
日本政府として、今防弾チョッキを出すとか、あと人道支援に、お金を出すっていう、そういう話はありますけれども、非軍事的な分野でもっともっと支援ってできるんでしょうかね。
そうですね、少なくとも1億ドル規模の借款に加えてですね、2014年以来、18.7 億ドルの ODA に追加した緊急人道支援、そしてまた希望する在留ウクライナ人の在留延長の強化、ウクライナから日本への避難民の受け入れの推進、こうした政策を日本政府として決定しています。今後も人道的な観点からですね、対応を進めていく必要があると思います。
やはりこのウクライナとロシアが、これ戦争していることによって、経済制裁っていうのを、日米欧はやっているわけですけども、かなりこう日本にも経済的な影響って出てくるんですかね。
そうですね、経済的影響非常に大きいと思いますし、原油価格の高騰も、言われています。国民生活や企業活動への悪影響を最小化するという観点から、緊急対策を取りまとめて、一般予備費を3600億円ですか、活用して、今お困りの方に対してですね、迅速に支援が行き届くように、対応しているところであります。まず当面の間、緊急避難的な措置として、 燃油価格の激変を緩和するために行っている支援を大幅に拡充、はい、強化いたします、うん、はい、現在5円を上限として、はい、激変緩和事業を行っていますが、燃油価格のそれによって上昇を抑えているわけですけれども、ウクライナ情勢の緊迫化を踏まえてですね、支給上限を最大25円に大幅に拡充して、はい、直近の小売価格からの上昇分を補助するということで、急激な石油製品の価格上昇を抑制していかなければならないと思っています。
昨日あたりはね、株式市場も随分落ちているようですけれども、
そうです ね、
これもやっぱり影響は出てるわけですよね。
そうです ね、
あと、もう一つ、安倍元総理が核兵器のシェアについてこの間言及されましたけれども、はい、あれは岸防衛大臣も岸田総理大臣も明確に否定していらっしゃいますけど、自民党内ではなんかこうもっと議論しようという話もちょっと出てきてるんですか。
そうですね、日本は核兵器を持たず作らず持ち込ませずの非核三原則を堅持して、いわゆる日米同盟と外交をその両輪として安全保障を担保してきたわけですけれども、はい、岸田総理も非核三原則堅持の考えを国会で答弁しているのはおっしゃった通りです、はい、今核共有政策の議論の必要性の声が出てきているというのは、はい、核やミサイルをめぐる我が国の安全保障環境が激変してきているという、そういった現実を直視しなければならないという意見だというふうに思います、
うん、西村さんご自身は安倍派でいらっしゃいますけれども、はい、やっぱりこう議論すべき時だと思っていらっしゃるんですか。
非核三原則は堅持しているこの現状で、もちろんですけれども、ただ様々な状況変化に対応できるように、議論しておく必要はあるんじゃないですか。
そうですか。これ難しい問題だなと思うんですけれども ね、
だからいろいろな頭のトレーニングとして、議論することは妨げられないと思います、
はい。今日はですね、自由民主党衆議院議員で党の筆頭副幹事長の、西村明宏さんをお迎えしています、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝は自由民主党衆議院議員で党筆頭副幹事長の西村明宏さんをお迎えしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週の金曜日は3月11日で、東日本大震災から今年は11年となります。
そうですね。
そして西村さんは、宮城3区という選挙区なんですけれども、宮城3区というのはまさに、仙台と市内と私がよく毎年取材に行っていた名取市の閖上地区とか、今伺っていたら福島への続くあの海岸線のところ、はい、山本町であるとか、はい、そういうところが全部渡りとかもですか、
ね、山本さん、はい、岩沼からずっと南
ですね、ずっとそのあたりも、はい、選挙区ということで、つまりもう甚大な被害を受けたところが、選挙区でいらっしゃる。
そうですね、私も当日まさに仙台空港の近くいまして、ちょうど移動したんで津波からは名を逃れたんですけれども、はいはい、非常に激しい地震で、よく地震、
ちょうどこう、どこからか飛行場に着いて、飛行場にいらした時なんですか。
飛行場のところ選挙区ですの で、特に近くで、消防団とかやってる若者たちが、私の地域の青年部だったので、そのメンバーとも会って、その後私がたまたま移動した事務所に戻ったところで地震が起きて、だから消防車の中でマイクを握って避難を呼びかけているまんま、マイクを握って亡くなった方とかいましてね、あの方たちは私の青年部のメンバー、だからいつも地域で頑張ってた仲間が、あの時かなりの数、亡くなって、今でも大変ね、残念に悲しく思ってます。
そうですか。じゃあご自身も、事務所で被災された。
そうです。事務所に入ったところで、
ものすごい揺れですよね、もちろんね。
だからラックとか、全て倒れて、立ってられないというのが本当に、まさにそんな感じでしたね。
事務所はやはり沿岸部よりはずっと内陸部だったんですね。
そうです。
そうですか。もう要するにこうご自分の、選挙区でご自分の 仲間たちがたくさんこう津波の被害とかに遭われたということで、特別な思いもあるんじゃないかなと思いますけれども、
はい、ちょうどだから津波が押し寄せている時はもう誰も手が出せない、やっぱ自然の脅威ですから、ただそれ終わった後は多くの人が亡くなられて、その行方不明の方を探しに、で特にご遺体が本当に多く、映画のような感じでいらっしゃった、そういった方を、行方不明の方をそのご遺体の中からも探すような、そんな直近はそういった日々でした。
どうですか、今年で11年で、まあ、ハードの部分はかなり整備されてきてはいますけれども、
そうですね、
いかがですか、復興の一番の課題
まあ課題はいくつか、あります、
はい、
振り返ると、震災後直近の課題だったのが、生活の再建ですよね、
はい、そうですね、
そしてインフラの整備でした、はい、そして、すぐに、その住民の方のなりわいを再建すること、
はいはい、
そして、これからは心のケアをはじめとした被災者の支援や、
はいはい、
記憶と教訓の伝承、うん、防災意識の醸成、こういったものを、はい、課題として、あるんだろうというふうに思っています。特に宮城県の場合で言いますと、このインフラは今おっしゃったように、はい、その民間の住宅用地、宅地とか災害公営住宅も全て、完成完了してますが、はい、また道路もですね、東北というのは非常にインフラ整備遅れてたんですが、三陸沿岸道というのを全通することができました、
はい、
そして鉄道も常磐線再建して、
はい、そうでしたね、
ちょうどあの時、常磐線、三陸鉄道、気仙沼線、大船渡線、いろいろありましたけれども、あれの再建検討委員会の私座長をずっとやってまして、
はい、
で常磐線再建して、三陸鉄道も三鉄に移行するということで調整して、ただ大船渡線、気仙沼線はですね、地元の方々から BRT、
はい、
要するにバスでやってほしいと、
はい、あれは地元の方たちからのお願いだったんですか。
そうなんです。やっぱり非常に過疎的になっている地域でもあって、鉄道だとホーム寒いですよね、バスだと停留所にこう
屋根がついたり、
もうあの地域です、雪なんでこう扉で足しきしめでき
る、ちっちゃなこう小屋みたいになってる。
そうですね、で特にバスだと、お年寄りの方が住まわれている地域から、役場とか、あと病院とか、郵便局、こういったところの前の停留所でこまめに降りられる、そしてちょうどですね、鉄路でするかどうか検討しているときに、バス路線を走らせてたんですけれども、その時に余震が起きて、その時バス乗ったまんま高台に避難できたんです、で鉄道だと近くに止まって、そこから歩いてに、という経験もあって、やっぱり利用者の方々からは、ぜひバスでと。
そうですか、
まあ、離れた我々から見てると、鉄路復旧というのがね、ロマンとしてあるんですが、実際利用されてる方からすると、BRT がいいと。
アクセスがいいんですね、BRT っていうのはあれですよね、もともと線路があったところを走るから、渋滞とかがないんですよね、そうだったんですね。で
大船渡線、気仙沼線はそういう形で復旧して、で非常に鉄道の方ともアクセスをちゃんとすることによってですね、通勤される方にとってもいいようにやってます。また空港も仙台空港大変な被害を受けましたけれども、あそこ復旧して、日本で最初の、民営化をやりました。
そうですか、
ちょうど私が国交の副大臣やってる時に、で民営化をすることによって、空港活性化して、地域の足、そしてまた観光の拠点としようということで、非常にうまく進んでたんですが、今コロナで、大変な影響を受けてます。
まあ、違う意味でということになりますよね。
しっかり、支えていかなきゃいけないと思ってますけれども、こういったものをしっかりと再建することによってですね、交流人口とか関係人口、これを増加させていって、その地域に賑わいを取り戻していけるようになればいいなというふうに思っています。まあ、これがインフラの部分ですね、
はいはい、
で 産業とかなりわいの再建ということに関しては、まあ、三重県でいうとですね、あの製造品の出荷額 等では、まあ、あの震災前の水準に回復しています、はい、
あそうですか。
ただあの被災地の中核産業であります水産業、はい、水産加工業、はい、ここは大変厳しい状況の中で、特にあの小規模事業者ほど回復が遅れておりまして、人材の確保とか原材料の確保、そしてあの何より販路の確保、こういったものをですねしっかり、はい、して支援していかなきゃならないと思っています。特にあのいろんなものを作って加工品で出したところは、震災の時に工場が潰れて、出荷できなくなりますよね。その間にあの大丈夫なところがその販路を、はい、商品 の、 あの陳列棚を、
ね、まあ、あの商売って、まあ、商売というか競合がたくさんいるから、自分たちが持っていた販路を違うところが取ってしまって、なかなかそれが手にあの戻ってこないという現実があるわけですよ ね、
工場再建しましたと言っても、うん、もう他から仕入れてるというのもあったりして、うん、まあ、こういったところはですね、うん、あのいい品ですよということで、少し、県なんかとも組みながらしっかりアピールして、そういった小規模事業者を含めて、再び活性ができるようにしていかなきゃいけないなというふうに思ってます、
まあ、そして最後に残るのが心のケア で、
そうです、ね、
心の復興といいますか、あの、ね、あの先ほど来からでも本当にハードは立派なものが立っていて、例えばこう町もそのまま移転しようという試みで、あの高層住宅もあれば一戸建てもあるという形で綺麗な住宅とか並んでますけども、あの現実的にはなかなか、まあ、元通りの人たちが戻ってくるわけではないんですよね。
そうですね、あの仮設住宅に行ってる時、はい、私も よくですね、あの毎日炊き出しをあの頃してまして、はい、いろんなところ回ってたんですが、仮設住宅だとみんな、あの暖かい時期だとみんな出てきて一箇所でおじいちゃんおばあちゃんと話しながら、はい、で寒くなるとあの集会所が必ずありましたが、はい、そこにみんな集まってお茶をしながらなんとなく交流してた、はい、これがあの災害公営住宅に入ったり戸建てに入ると、う
ん、そういう場所がなくなるわけですよね。
それぞれの安心した生活は、うんうん、得ることができたんだけれども、ね、コミュニケーションの場、
壁もね暑くなったし冷暖房も効くけれども、そうじゃなくてなんとなくさっと出て行って昔の仲間と語り合うような場がなくなってしまったと。
そうなんです、うん、だからその要するに被災者を取り巻く社会情勢もそうですし、さまざまなのが変化する中でですね、やっぱり被災者の皆さんの孤独というか孤立を防いで安心できる心からですね、そういった生活を再建していくためには、今お話しているようなあの心身のケアとコミュニケーション、コミュニティの形成といった、これは非常に大事になってくると思います。だからこれはあのハードが終わったからといって済むもんじゃない。やっぱり人間というのはメンタルの動物ですから、そのメンタルをしっかり支えてあげるということが大事だと思ってます、
これはまだ11年経ってもなかなかそう簡単に戻ってくることではない。
そうですね、やっぱり寂しさ、あの津波恐怖というのがやっぱり心に深く刺さってるんだと思います、
そしてね、皆さん11年年を取ってらっしゃるわけですから、あのお年寄りの方はさらにお年寄りになるわけですから。
そうですよ ね、
そうですか。
そして今あのこのケアと同時にやっぱりこの伝承ですよね、地震と津波の災害の記憶と教訓をこれしっかりと伝承していくこと、それと同時に防災意識の醸成というのはしっかりやっていかなきゃいけないなと思ってます。
そうですか。あの
今日これから名取の話もあると聞いてますが、この名取の閖上というところにですね、日和山という少し小高いところがあります。あの上に石碑があるのをご存知ですか。あの石碑を読みになられました。
読んだと思います。でもおっしゃってください。
あれはあの昭和8年の三陸地震の時にですね、閖上浜に3メートルの津波が来たよと、だから気をつけてくださいねというような話が、書いてあるんです、ただあの我々もいつもあそこ通ってましたけれども、あのそれをしっかり読むことは、
あのちっちゃい小高い神社みたいなところですよね。
そうです、だからしっかりそういったものが先人が後の人たちのために準備しているもの、これをやっぱりあの伝承していくと、だから石碑があるというだけじゃ忘れ去られない、だからしっかり伝えて、そして 地震津波に対する対応しっかりやりましょうよという、うん、こういうことをですね、伝えていくというのが本当に大事だと思ってます。
そうですね。でもその広い山の横に今度また新たな石碑を建てて、今回の津波はここまで来たっていうのは示すようにはなってます、
ね。そうですね。しっかりその伝えていくこと、うん、それと同時にですね、一つだけ申し上げたいのが、東日本大震災で事後的に行われた立法措置というのをご存知ですか。簡単に言うと、震災の時にこうしてほしいと現場で思ったけれども、できなかったこと、法的に、でそれを終わった後にですね、こう言っとけばよかったと、
法改正してるの、
できるようにしたというのが、例えばですね、皆さんに集まった義援金、これを借金とか等々で差し押さえて持っていくと、これはできないようにしないと、全て失った皆さんに現金が届いて、これで生活していくのに、これを持っていかれたら大変ですよね。そしてまた瓦礫の処理というのはこれ市町村の仕事なんですが、とても対応できなかった、だから国で代行できるようにしましょう、また埋葬火葬ご遺体の、これもですね、埋葬許可がなきゃできなかったんです、これを震災の時期において許可証をいちいち取れるのかと、でそれもできるようにした、で病院施設もですね、病院がやられた後に他の場所で治療しようにも届けてとか許可のない代替施設の医療、これをできるようにしましょうとやった。で何が言いたいかというと、緊急な事態においては、法的に縛られるとできない、こうやってほしいというのができないものがある、だからやっぱり緊急事態に対応できるような、そういったものも考えていかなければならないんだろうなというふうに考えています。
でも東日本大震災の教訓として少しずつ法整備もされてきているということ、じゃあますますやはり被災地の選挙区の、議員としてそういう活動をしていっていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日は貴重なお話ありがとうございました。明日また今週またお帰りになるんですよね。
そうですね。
そうですか。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝は自由民主党衆議院議員で党の筆頭副幹事長の西村明宏さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。